はい、それでは、通告の通り一般質問を行います。羽幌町教育振興基本計画とふるさと教育の推進について質問いたします。羽幌町教育委員会では町内の現状やニーズに見合った各種活動を推進し、将来を担う子どもたちの成長とすべての町民が生涯を通じて学び豊かな心を育むまちづくりを努めるとしている。令和5年3月に第7次羽幌町総合振興計画を実現するための事業計画的な役割を担うものとして羽幌町教育振興基本計画が策定された。計画の中には基本目標として心豊かでたくましい児童生徒の育成、町民の創意を生かした生涯学習にわたる学びの循環が掲げられ、現状と課題、方向性、主な取り組みが記載されています。先日文教厚生常任委員会において内容の説明があったが、策定前に議会として策定に関われなかったことはとても残念に感じています。令和5年度から9年度までの計画にはなりますが、この町に住む未来を担う児童生徒の学びの機会が充実することを期待し、ふるさと羽幌町への誇りと愛着のある子どもたちが増えることを願い、またふるさと教育が未来につながる大切な取り組みであると思い、以下のように質問いたします。1点目、計画にある郷土愛の調整を図ることにより、将来を担う子どもたちがどのように育ってほしいと考えているのか。2点目、郷土愛の調整では子どもたちが地域に親しみ地域を知る学習を充実させるために、社会科副読本等を活用した地域の自然環境や歴史等の理解の促進とある。副読本の活用も必要ではあるが、より身近に自然環境や歴史、文化、産業を理解するためにも、人や地域の関わりを増やし、地域に出向き、実際に体験することも重要であると考えます。本から得られる知識も大事ですが、自らの経験を増やすことにより、より地域を知る学習を充実させることにつながると考えるがどうか。また羽幌町に住む子どもたちが同じ町内である手売島や八重島を訪れることは大変意義のあることだと考えます。さまざまな障害があるとは思うが、学校だけで行うのではなく、教育委員会や町民も協力してサポートすることで、両党での学習体験を実施できる環境や機会を整えるべきと考えるがどうか。3点目、羽幌町ではゼロカーボンシティ宣言を行うなど、自然環境への関心が高まっています。羽幌町内でも海鳥センターを中心に自然環境に関わる活動団体が地域の方々や羽幌高校などと連携しつつ、シーバードフレンドリー制度やビオトープの整備などの活動を行っています。今後、海鳥センターを海鳥だけではなく、自然環境の情報の発信や活動の中心として、羽幌高校だけではなく、各小中学校でも学習や自然体験等における積極的な活動を働きかけるべきと考えるがどうか。4点目、羽幌町内には町立の小中学校が各3校、高校が1校、同立高校が1校あります。特に離島の小中学校の生徒は少なく、複式学級で学んでいることもあり、同じ年代同士で学ぶ機会が少ない。研修旅行や修学旅行などで市街地の学年と一緒に行うこともあると思うが、今後は学校間の相互連携や相互交流を増やしていくことも 児童生徒の集団生活や学習において必要になると考えます。また手売高校と羽幌高校においても町立と同立の違い、普通科と定時制の違いなどもありますが、相互交流を通じて生徒同士の相互理解を深め、地域や人とのつながりを強化し、共同愛を育むことができると思います。今後の相互連携や相互交流についてどのように考えているのか。5点目、同立羽幌高等学校の教育振興及び保護者の経済的負担軽減を図り、入学生徒確保のために魅力ある学校づくり事業補助金や生徒支援補助金を交付しています。遠征費や交通費補助、各種資格取得受験料や模擬試験の補助、また入学者には5万円を支給しています。さらに町外から通学している生徒には定期購入補助では苫前町が 20% 補助しており、それ以外の 80%、 初山別村では村が 25% 補助し、それ以外の 75% を羽幌町が全額負担しています。当該生徒の親からは大変助かっているとの声も聞いています。しかしながら羽幌町に住んでいて館内の高校に通う生徒には羽幌町からは 15% の定期購入補助しかありません。定期補助については国鉄廃止後の処置により補助期間を延長し、バスの定期補助として行っていると聞いています。他の町村では補助割合を変更し、高校生の保護者の経済負担軽減を行っている例もあります。現在さまざまな理由で学習環境に変化を求めることや、町内に住む生徒がより専門的な学校を選択すること、部活動での選択も考えられます。羽幌高校へ通う町外の生徒保護者への負担軽減だけではなく、町内に住む館内の高校に通う生徒にも定期補助の割合を検討するか、新たな支援制度を考えるべきだと考えるが、どうか。6点目、北海道の各市町村にはそれぞれ独自の花、木、鳥、魚、獣を指定しており、羽幌町では町の花はツツジ、町の木は温湖があります。他の市町村では鳥や魚なども指定しているところも多くあります。羽幌町には手売り島、矢尻島があり、日本で唯一の海鳥専門施設である北海道海鳥センターもあることから、羽幌町の鳥を指定してはどうか。また町内で見られる海鳥の中から児童生徒に海鳥の学習を行った上で選んでもらうことが郷土愛の醸成にもつながると考えるがどうか。以上です。
教育長、浜野隆君。
小田良議員のご質問にお答えします。なお質問の3点目、5点目の定期運賃補助割合の検討および6点目につきましては、私の答弁の後、町長からご答弁申し上げます。それでは1点目、郷土愛の醸成についてでありますが、自分たちの住む地域の豊かな自然環境や歴史、伝統文化、産業等に理解を深めることは、地域社会への結びつきを深め、自分たちの町を愛し大切に思い積極的に関与し発展させていくための動機づけになると考えております。また豊かな感性を備えた人として成長してくれるものと考えております。2点目の地域に出向いての体験学習の実施についてでありますが、ご質問にありました副読本は地域を知る上でとても大切であるとする一方で、地域の自然観察や実地体験も重要であることは認識しており、子どもたちが教科書だけでは得られないリアルな体験を通して 郷土の自然や文化、歴史を深く理解し感じることができるものと考えております。このため学校教育分野では限られた授業時数の中でさまざまな体験活動を行っておりますほか、社会教育分野として手売りと海鳥観察会や自然教室などを開催し、地域の自然環境と触れ合う機会を作っておりますことから、これらの活動を継続充実させてまいりたいと考えております。また羽幌市外に住む子どもたちの手売り島、八重尻島での学習体験事業の実施でありますが、手売り島、八重尻島を含め町内にはさまざまな学習素材があります。その中で市外から離島に渡っての学習につきましては、実施が当日の定期船の運航状況等に左右されますほか、その他の活動等にかかる事業実施の確保等から制約がありますので、それらを踏まえた中で計画し実施する必要があると考えております。このため教育委員会といたしましては、先ほど申し上げました自然教室なども加味しながら離島における体験事業を実施してまいりたいと考えております。いずれにいたしましても、子どもたちにとって意義深い体験学習を進めていくことは町の発展にとって重要な一歩となると考えておりますことから、今後も子どもたちに地域でいろいろな体験ができるよう進めてまいりたいと考えております。4点目の町内各校の相互連携相互交流についてでありますが、通常の授業において手売り園市で小中学校間や羽幌小学校羽幌中学校との相互交流相互連携を行っているほか、オンラインによる交流も随時行っているところであります。また宿泊研修や修学旅行など各種行事についても町内の学校が連携し、羽幌小学校や中学校の授業に離島の学校が一緒に参加をし、その事前学習として児童生徒がお互いを知る機会となるよう交流授業を行っております。また手売高校と羽幌高校の連携や交流につきましても、学校活動としては前日制と定時制の違いから活動時間が異なり難しいところはありますが、休日などを使いつながりを構築し交流をしていくことは相互にとって効果はあるものと考えております。このため相互連携や交流事業については私どもも効果的な事業と捉えており、今後につきまして実施内容は交流先相互の協議にもよりますが、事業を継続してまいりたいと考えております。5点目、羽幌町内に住んで館内の高校に通う生徒への新たな支援についてでありますが、現在教育委員会で行っております羽幌高校への支援は当校の教育活動の充実と負担間口確保を目的に議員が承知されている支援を行っておりますことから、町内から他校に通う生徒に対する新たな支援については考えておりませんことをご理解願います。
町長森敦史君。
続きまして、私からご質問の3点目、5点目の定期運賃補助割合の検討および6点目につきましてお答えいたします。3点目の今後における海鳥センターの利用についてでありますが、過去において海鳥センターを活用し実施することが可能なプログラムについて羽幌小学校羽幌中学校に紹介した経緯もございますが、今年度では学校行事や授業の一環において活用されている状況となっております。今後においても海鳥センターの一層の活用促進を図るため、学校の意向を確認しながら取り組んでまいりたいと考えております。5点目の羽幌町生活路線バス通学定期運賃補助事業の内容の検討についてでありますが、本事業につきましては国鉄羽幌線の廃止に伴う代替輸送手段の確保に関連し創設されたものであり、町内に在住する高校生が生活路線バスを利用して通学する際に要する費用の負担軽減を目的とし、 現在は要項に基づき定期運賃の 15% を補助するものとしており、令和4年度の実績では対象者数は9名、補助額は38万2700円となっております。新たな制度の創設につきましては、現時点では考えておりませんが、現行の補助要項が令和8年度までの時限付きとなっていることを踏まえ、検討してまいりたいと考えております。6点目の羽幌町の鳥の指定についてでありますが、現時点では指定する考えはございませんが、今後においては他の事例等を確認するなどとし、必要性について判断をしてまいりたいと考えております。以上、小寺議員の答弁とさせていただきます。
これより質問答弁の時間は45分以内となります。6番小寺浩一君。
はい、それでは再質問させていただきます。このテーマについては、自分が議員になってから、幾度となく一般質問また、予算委員会等でも、取り上げてきた内容です。特にですね、自分が1期目初めの1年目に、2回目だったかの時にですね、現、教育省の浜野教育省にですね、ふるさと教育について質問したいんだけれどもということで何度か相談したのが懐かしく思います。で、今こういう立場でですね、相談していた形が今議員と、教育長という形にはなっていますけれども、その頃から、やはりふるさと教育っていうのは、重要だということは、私もずっと思っていることです。それを踏まえまして、前年度ですか、作ってですね、今年から始まった羽幌町教育振興基本計画という形で、総合振興計画をより具体的にですね、実施するために、作られたものでありました。その中で、いくつも大事な項目はありますけれども、今回に関しては郷土愛、ふるさと教育につながるとは思うんですけれども、そこがとても重要じゃないかなということで、今回、そこをクローズアップして質問させていただいています。先ほども言った通り、やっぱりふるさと郷土愛というのはとても、重要なことであって、それは一過性のものではなくて、幼児期、小学校、中学校と、そして自分は大人になっても続く、大切な、方針というかだと思っています。同じようにですね、自分は、そういうある程度の目的っていうか自分の思う、ゴール地点はやはり子どもたちが大きくなってそういう気持ちになってですね、高校卒業して、大学就職、他の町地域に行ったとしても、やっぱり羽幌町を思う大人が増えてくれればいいなと。で、それにはやはり時間もかかりますし、どうしても単年度で結果っていうのは出ないと思います。ただやっぱり、その10年後20年後をもって、取り組みを今進めていくっていうことはとても大切なことだと思っています。私もやはり、外に出て戻ってきたタイプなんですけれども、やはりこのふるさと羽幌に戻ってくる、戻ってきたい、そして何か、接点を作るっていうためにもやっぱり教育っていうのはとっても大事だなと考えています。ふるさと教育郷土愛の醸成を、行うことで10年後20年後ですね、羽幌町にどんな影響がある、自分は大きな影響があると思って取り組むべきだと思っているんですけれども、その未来ですね、どういうふうになってほしいと思っているか、教育長ご見解を お聞かせいただきたいと思います。
教育長浜野隆君。
私の一つの考えの中に、教育は未来への希望の種であるというのがあります。私は教育という種をたくさん蒔きたいと思っています。その中から新しい芽がたくさん出てきてほしいと思っています。あともう一つ、教育というのを英語で言うとエデュケーションと言いますが、その語源はラテン語だそうです。ちょっと私はそのラテン語は言えませんけれども、その意味から言うと引き出すという意味だそうです。そういう説もあるということです。子どもの持つ力を引き出すということが教育であり、なければ育ててあげることが大切だということです。そのために学校教育分野や社会教育分野という中で、あと自然や歴史文化、農業、漁業、林業、食品加工業だとか、いろんな職場体験だとか、小さな子どものうちからいろんな体験をしてもらいたいというふうに思っています。そういう体験の中から新しい未来の芽というのが出てくるんではないか、そういう芽というのを教育という形の中でたくさん育てていきたいなというふうに思っております。
6番小寺光一君。
はい、力強い言葉だと自分は思っています。やはり教育委員会として、そういう、教育省としてやっぱり、強い信念ですとか目的があると、それをどう、手段を使って実現させるかっていうところに、なっていくんじゃないかな。そして、以前から自分を思っていたのは、なぜ各自治体に市町村に教育委員会があるのかと。それはやはりその地域にしかできない、地域の人しかわからない、そこの住んでいる人がどう未来へ託す子どもたちに、こういう教育教えをしたいかっていうのを決めれるのがそれぞれの教育委員会だと思っています。それでなければ国の、文科省が決めたことをすればいいだけだと、教育委員会は必要なくなると私は思います。ですのでやはり、今回いろいろ質問した中でですね、やっぱり羽幌の環境にあった、そして、今の大人が、これからの子どもたちのために何をできるのかっていうのをですね、考えて、もちろん議会もそうですし、町民の方、もちろん、教育委員会だけではなく、町長部局も含めてですね、やっぱり未来に託す種まき、先ほど教育長がおっしゃったように今しないと10年後20年後が何も変わらないと思います。そのためにも今回の計画を含めてですね、より具体的に進んでいってほしいという願いを込めて、今回質問しています。で、そういう思いをですね、計画だけではもちろん今回は、教育省が就任する前にできたものなんですけれども、今回は、常任会では、説明はあったんですけれども、今後もですね、もし中で修正ができるものであれば、もう一度また考えたりですね、議会も今度は一緒になってですね、考える機会もあったらいいかなというふうに思います。それと一つちょっと、疑問が、せっかくの計画なんですけれども、一般には公開していないのかなというふうに思っています。ホームページとかでですね、検索しても草案については当たるんですけれども、計画もせっかくですので、みんなが見えるように分かりやすいように掲示する必要があるかなと思うんですけれども、私の検索の、見つけ方が悪いかもしれませんけど、その辺もし公開できるものでしたら公開したらいかがでしょうかということなんですけど。
教育長浜野隆君。
ちょっと私自身、ホームページかどっかで、見れるものだとずっと思っておりましたので、ぜひそのような形にしたいと思っております。
6番小寺光一君。
はい、続いて、2点目に移りたいと思います。2点目についても、その計画の中にですね、具体的な方法として、郷土愛の醸成についてですね、取り組みとして社会科副読本等の活用をした地域自然ということでですね、副読本がメイン、等ということで、いろんなことが含まれているんじゃないかなと思うんですけれど、先ほどの質問の答弁の中ではよりリアルな体験経験というのが重視されていると。もちろん副読本が悪いものではなくて、もちろん目で見て読んでっていうことも必要ですし、それ以上にやっぱり体験が子どもたちにとって重要だっていうのがよく分かりました。で、3月の予算委員会で私本ですけれども、デジタル化にしてもいいんではないかという質問をしました。その時の答弁は、いえ、羽幌町として教育委員会として読書を奨励しているので、本がいいだという答弁だったんですよね。でもちろんそれも一理ありますけれど、デジタルにすることでいいことは、例えばそれをホームページにアップすることで、普通の大人も羽幌町をその副読本を通して知る機会にもなりますし、子どもだけの本ではなくてですね、自分も小学生の時に使った記憶があります。それと今のものはもちろん違うだろうし、いろんな写真もあったりだとか、資料的な価値も十分にあると思いますので、もし今回はデジタル化っていうことにはならない予算だったと思うんですけれども、やっぱり小学生、中学生、小学生のための本っていう活用だけでとどめるのではなくてですね、やっぱり価値のあるものだと思いますので、利用をいろんな方面で伝えること、自分はやっぱり子どもだけではなくて、やっぱり大人もそういうのは必要になってくるんじゃないかなと思いますので、ぜひ検討していただきたいなというふうに思うんですけれども、いかがでしょうか。
教育長浜野隆君。
各学校とも、協議をしていきます。それから今教科書のデジタル化っていうふうな形が今進みつつあるかと思います。そういうのに合わせながら、検討していきたいと思っております。
6番小寺光一君。
はい、この今回のこの2点目の中でですね、教育委員会の、答弁の中で、子どもたちにとって、意義深い体験学習を進めることは町の発展にとってやっぱ大きな一歩となるという答弁をいただきました。もちろんそれは教育委員会としての回答ですけれども、それはやっぱり町長部局、予算を持っているのはこちらなので、その認識をちょっとお伺いしたいとちょっと考えています。教育委員会はやっぱり町の発展にも関連してくるということで、それはやっぱり重要な一歩で、いろんなきっとこれから取り組みをしていくと思うんですけれども、町長、教育委員会の意向なんですけれども、今回のこの、そういう体験学習を進めることは町の発展にとって重要な一歩だと、私も今思うんですけれども、町長はいかが思いますか。
町長森敦君。
大変申し訳ありません。前段の方は教育長の質問だと思って正確に聞いておりませんので、時間ぐらいカットしてもらって、もう一度簡単に町長の質問ということで質問し直していただけますので
。6番小寺光一君。
今回の質問の中で、教育委員会の答弁の中で、子どもたちにとって意義深い体験学習を進めることは町の発展にとっても もちろん子どもとかだけではなくて町の発展に大きな一歩となりますっていう答弁がありました。で、それはやっぱり町全体の発展につながるということなので、予算を含めて町長部局にも、そういう同じね、重要だと思っているのかどうか、そこをお聞かせいただきたいなというふうに思うんですけれども、いかがでしょうか。
町長森敦君。
ここで教育委員会、教育長が発言したその町の発展にとって重要な一歩になるということはですね、すごい幅広い意味で捉えていいのかなと思っております。だから具体的にですね、このことが例えばですね、具体的にこういう事業でこうなってその子たちがこうなるだろうということを意味しているんではないかな、ないんではないかなと思っております。いずれにしてもですね、これは町長部局ということではありませんが、この質問に対して私の個人的な部分も思いも含めてなんということになりますけれども、郷土愛を育むような、学習機会を持つということに関してはですね、非常に重要なことだということを思っております。それがイコール町の発展に具体的なこういう項目でこういうふうに発展になるということは現代ではもともと考えておりませんので、差し控えたいと思います。ただ基礎的なもの の部分になるということは間違いなくあるんじゃないかというふうに思います。よろしくお願いします。
6番小寺光一君。
はい、教育委員会と同じようでまた見解が違ったら困るなと思ってですね、自分はやっぱり、役場町民みんなで、取り組んでいけたらいいなと思って今確認させていただきました。それでは続いて、3点目ですね、海鳥センターの活用についてお伺いします。今回、質問の方でも書きましたけれども、ゼロカーボンシティ宣言ですとか、羽幌町には環境基本計画ですとか、さまざまな、計画環境についてですね、取り組みがあります。で、自分としては、教育委員会として海鳥センターをうまく活用したらどうですかっていう、問いかけのつもりだったんですけれども、逆にですね、海鳥センターはこういう活用をさせてますよっていう、回答もあったんですけれども、そこで、ちょっとお伺いします。今年度学校行事や授業の一環で活用されているということだったんですが、具体的に活用例、実態の方を教えていただきたいなと思います。
教育長浜野隆君。
はい、私の方から、お答えをいたします。実は令和4年令和5年で羽幌中学校の方で総合的な学習時間というのがありまして、1年生においては、羽幌町に目を向ける、それから2年生は、羽幌町と他の市町村との比較で、3年生は、修学旅行で見学地を訪問して、そこの見学地から我が羽幌町を見つめ直すという総合学習の時間というのがあります。この1年生の方で、令和4年もそうなんですけども、各グループで、テーマを持ってして、調べています。令和4年の一つの例としてやはり非常にありがたかったのは、羽幌の町残し、町おこし、10年後の羽幌町に住みたいプロジェクトというのが一つのテーマになっています。そしてこれは10年後も羽幌町を残し、住みたいと思える町おこしを考えることをテーマに、生徒の興味関心に応じて6つのグループに分かれて学習を進めていると。そしてその中の、自然グループというのがあるんですが、それは手売り島、ヤンシリ島の自然を生かし、自分たちのような若者を羽幌町に呼び込むための、方法を考える。して、そのためにどうするかっていったら、パンフレットを作りたいんだとか、っていうふうな形でやってます。実際にこの時に自然のグループの人方は、海鳥センターとか、あとそれから実際に手売り島に行って、して手売り島の現地の人方からお話を聞いていると。してそれを、まとめたというふうな形にもなっています。それから令和5年度 なんですけれども、羽幌中学校の1年生、これについてはテーマとしてディスカバー羽幌プロジェクト、羽幌の魅力について調べ、羽幌町を訪れる観光客に向けてパンフレットを作るというのが一つのテーマ目標で、ここでは海鳥センター、海鳥と海鳥センターという、9つのグループがあるんですが、その中の一つに海鳥と海鳥センター、それから島というのもあります。して、つい先日なんですが、1週間ぐらい前ですか、島に、生徒12人と先生1人、実際に島に行っております。してそこで実際に島のいろんなところ、ヤンシェリーでしたけども、行っていろんな体験学習をやってきているというような形で、非常によく頑張ってくれているなというふうに思っております。
6番小寺浩一君。
はい、自分が思った以上に海鳥センターも、活用されているのかなと。で、この答えの、町からの答えだったんですけれども、今後もですね、活用促進を図るために取り組んでいくという回答がありました。で、環境基本計画の中にですね、環境意識を持った町民の育成ということで、小学校では地域の自然を学ぶ機会を増やし、自然環境を大切に意識を育む教育を実施するですとか、中学校高校では日常の中で環境に負担をかけない生活ができるよう、海岸清掃、地域のゴミ拾い活動、地元の自然環境を守る取り組みを、環境教育として実施したいと。で、また、学校教育と、連携協力を図りたいと。これは、海鳥センターに限ったことではないんですけれども、海鳥センターっていう、自然環境や、さまざまな、環境問題ではですね、そういったところでは海鳥センターを活用していくという、情報の発信ですとか、さまざまな事業の実施ですとか、そういうのが謳われてたと思います。今後ですね、海鳥センターを、町としてですね、より、具体的に、どうしていきたいとかですね、そういうことがあればお聞かせいただきたいなというふうに思います。
町民課長宮崎康弘。
はい、お答えいたします。議員のおっしゃられる部分もよく十分理解していると思います。現状ですね、まだちょっと足りない部分もあるのかなと思ってますけれども、環境基本計画もですね、残り数年もありますし、その中でも前向きにですね、取り組みできるものは行きたいなというふうに思っています。
6番小寺浩一君。
はい、海鳥センター、今公民課で、対応していますけれども、本当にいろんな要素が、あります。観光施設、ある意味観光施設であったり、島に行く前に寄ってですね、海鳥の勉強をしたり、自然環境の、問い合わせですとか、さまざまな、自分はそういう面での核となる、施設なのかなというふうに思っています。やっぱりよりそこを充実させることで、羽幌町全体にいろんな波及効果が出てくると思いますので、ぜひいろんな、実施できていないこともたくさんあるとは思うんですけれども、うまく、特に今回の質問では学校ですとか連携も含めてですけれども、活用できるような形にしていっていただきたいなというふうに思っています。で、ちょっと前後して申し訳ありません。さっきにちょっと戻るんですよね、体験についてなんですが、以前から、学校教育では難しいと、その時間があったり、時間の制限があるということで、社会教育として対応していきたいというのが、教育委員会の方針かなというふうに思うんですけれども、自分の提案としてはですね、日帰りでもいいですし、例えば遠足に使う、写生会に使う、それは本当に一例なんですけれども、本当に気軽に行けるような、あまり定期船の、っていうのは考えてしまうと、すごい狭まってしまう気がするんですよね。もちろん、 研修旅行でもどこでも、この前も尾平でまた、通行止めがあったりだとか、陸地でもてもそういうことはあります。ただやっぱり島に行くにはそういうリスクもあるっていうのを、分かった上でですね、いかにそのリスクを回避していくのか、それは冬にはもちろん行けないですけれども、天候がいい日ですとかですね、でもし、給食の都合があるんであれば、それはいろんな処置でね対応できたりすると思うんですよね。で前にも何回も、お伝えしたんですけれども、やれない理由ではなくて、どうしたらできるのかっていうのをですね、みんなで考えて、でもちろんお金がかかるんであれば、以前、行った学年は、ね、あの職業体験、漁師とかそういうのになる補助金っていうので、運賃を補助してくれるですとか、そういうのももちろん地元であってもありますし、それを使って留萌の、小学生だったかなが日帰りで来た経緯とかもあります。なのでみんなで知恵を出し合ってですね、できる方法をみんなで考えたらいいなというふうに思っています。だからもちろん、今現行やっていることがを否定することではなくて、より多くの子が、行ける、環境をですね、みんなで作って いきませんかという問いかけなんですけれども、教育長どのようにお考えでしょうか。
教育長浜野隆君。
はい、先ほども、申しました、令和4年令和5年の羽幌中学校の総合的学習、この時あの 令和4年、7人の1年生の生徒が、これもあの日帰りです、日帰りで手売りに行って、地元の人方とお話をしてインタビューをしてまた帰ってくる。で、令和5年については12人の子どもたちが、あの生徒が八木尻に行って実際に免疫基地だとかいろんなものを見て、そして帰ってきている。あの本当はあの小平議員の思いも十分わかります。あのみんなで行けば本当は一番いいのでしょうけれども、今学校としてできること、そして羽幌町の教育委員会としてできること、そしてそれはもしあの希望者があったら、希望者をそのような形での日替わりとかというふうな形でやっていければ、それがまだ第一歩第二歩というふうな形で進んでいけばいいのかなというふうに思っております。
6番小寺浩一君。
はい、ぜひ、今のやっていることを継続しつつですね、発展的に、協力できることはですね、学校に任せるとかではなくて、その超えてですね、いろんな経験をさせてあげたいなというふうに、自分は思っています。そして、以前も少し触れたことはあるんですけれども、まず、大人、特に学校の先生が、島に行ったことのない先生もいらっしゃいますし、いろんな、教育の会議ですとかで島に行く機会もきっとあると思いますけれども、やっぱり意図的に、島に行ったら子どもたちにこういう素晴らしさをね体験できる、見れるっていうのをまず先生に体験していただくことで、また広がりも出てくるのかなと思いますので、その辺もご検討いただければと思います。そして、4点目、またちょっと戻るんですけれども、町内の連携ですね。あの、言うまでもなく、それぞれ、羽幌町には、小中学校が3校あってですね、高校が2つと、小学校のことではないんですけれども、先日島に行ったときに5歳児のお母さんですかねが、将来不安だと、同じ学年の子と遊ぶ機会が少なくて、集団に入れるのかと、っていうのもおっしゃっていました。で、羽幌にいる子はそんなのも感じないかもしれませんけれども、それはやっぱりいろんな、今度は子ども係だとか福祉課でいろんな、あの羽幌にね、あの来る、いろんな補助をしたりだとかで対応していただいているとは思うんですけれども、やっぱり同じ町の学校同士ですので、もちろん先生たちの交流も必要だと思いますけれども、連携していないっていうことではないんですけれども、答弁の通りですね、今後も、連携ですとか交流ですとか、やっぱりうまく それぞれの特性を生かした、学校同士の取り組みをしていただきたいなというふうに思います。答弁の中でとっても高校についてですね、手売り高校も少ないんですけれども、面白いっていうかですね、あって私も気づかなかったことがあるんですけど、休日とかを使いつながりを、構築しと、休日を使うことも面白い取り組みかなと、どうしても手売りの高校の生徒は働いていますから、休みがどうかはちょっとわからないんですけれども、ただこっちに市街地に逆に遊びに来たときに、もし友達がいればですね、一緒に遊んだりだとか、そういう、学校以外の活動も、休日とかプライベートの時間も過ごせるためにもですね、やっぱり接点を作ってあげるっていうのはとっても大事かなと思いました。特に島でも羽幌でもイベントやお祭りとかいろんなことでですね、協力ができたり、あとボランティア活動とかも一緒に取り組むっていうことで、つながりがですね、連携が増えていくんじゃないかなと思います。連携についていろいろ答弁はありましたけれども、改めて今後、どのように具体的なことはちょっとないとは思いますけれども、教育長のご見解をお聞かせいただきたいと思います。
教育長浜野隆君。
一番最初の答弁の中でも申し上げておりますけれども、今実際にやんしり小中、手売り小中、その相互間の交流というのもありますし、またそれから羽幌小学校、羽幌中学校との連携だとかという形で本当に一生懸命やってくれていると思ってます。それからまた、羽幌高校と手売り高校の関係など、いろんな手売り島などでいろんなプロジェクトが動いてます。森林再生だとか、海岸清掃だとか、そういうふうな中にもしできるんだったら、そういう希望する子どもたちがそこに行って一緒に交流するとかっていうのができていったら、とってもいいことだなとも思っております。
6番小倉光一君。
はい、続いて5点目になります。これも、ちょっと教育委員会と、町の方で、2つの制度があって、それぞれで、どちらからも新たな、支援策を考えていないですとかですね、今後検討していきたいという、答弁があったんですよね。きっとそれぞれで作っている、事業なり補助なので、それはそれ、これはこれということになるんですが、町民目線で見たときに、なぜっていう疑問が出てきます。でもちろん目的がそれぞれ、事業ごとですので違うのは理解できますが、自分は端的に言うと、やはり、高校の支援とはいえですね、町外の親のためのやはり、経済的、な負担軽減のための交通費全額補助、各町の、補助率を引いた残りだと思うんですけれども、それももちろん重要ですけれども、羽幌町に住んでいて、よその学校といっても、路線バスを使ってですね、朝早く起きて、きっと南は留萌から、遠別手塩までちょっと行けるかわからないんですけれども、その子たちの親の支援っていうのも必要なんじゃないかなと自分は考えています。でそれは、最終的にはその財源とかの話にはなると思うんですけど、自分は、この制度、魅力化ですとか通学町外のですね、生徒に対する、通学補助、確か5年以上、どのぐらい、何年かっていうのがちょっとわからないんですけど、まず、どのぐらい前からその、スタートしてですね、来たのか、そして、羽幌町の方では、令和4年度の実績として、9名で38万2700円ということだったんですが、町外の、羽幌高校に通う生徒の通学、 何名に対してどのぐらいの予算を使っているか教えていただきたいと思います。
教育長浜野拓司君。
確か一番最初はですね、平成22年、超単独の、通学の補助として年間70万円ぐらい、はい、の失礼しました、通学支援は、28年度からというふうなことだそうです、そうですね。すみません、はい、学校管理課長の方から、はい、お伝えします。
学校管理課長坂井峰隆君。
お答えいたします。一番の教育長の答弁と重複いたしますが、先ほどの質問がありました羽幌高校へ佐町村からの通学される生徒に対する通学支援につきましては、平成28年度から実施をしております。で、平成4年度の実績といたしましては、まあ、当然その時の生徒の増減にもよりますけれども、790万円、約800万円の支援を行っています。
6番小寺浩一君。
すいません、何名で790万かもし分かれば教えていただき、
学校管理課長坂井峰隆君。
利用者につきましては38名となっております。
6番小寺浩一君。
はい、はい、まあ、38名の町外の子が、まあ、来てくださっていると、そのために、まあ、790万は、まあ、安いか高いか、まあ、それは別としてもですね、まあ、今後これの目的としては二間口確保のためっていうことと、あとはその町外の親御さん、まあ、高校に通うための経済的負担軽減っていうことを目的にしていると思うんですよね。で、もう館内で結構生徒もまあ少なくなってきて、まあ、この支援っていうのも自分は改めて平成28年ですかから始まったと言いますけれども、やっぱりちょっともう一回振り返るべきなんじゃないかなと。一時は例えば各町村がその通学費を補助しますということで、まあ、悪く言ったら生徒の取り合いをしていた時期もあったと思います。ただ館内も学校の状況が、例えば手塩だと手塩も二間口あったのが、まあ、今一間口になったところで、手塩も同じようにですね、二間口確保のためということでいろんな補助も、まあ、もちろん今もしていると思うんですけど、状況も変わってきていると思うんですよね。その中でやはり自分はもう少し、例えば、まあ、よそから来る方の負担をね、例えば今 100% 補助ですけど、年代を置いてですね 80% なのか分かんないですけども、少しずつ下げてですね、また別の、必要な、事業に、行くっていうのも、まあ、考える時期に来てるんじゃないかな。それはもちろん他の町村のまあ、絡みもあるので、まあ、相談して一緒に、まあ、そういうのしましょうということにはならないのかもしれませんけど、結構状況もですね今変わってきているのもあるんじゃないかな。そして何より何回も言いますけれども、羽幌町に住んで自分はもちろん羽幌高校に進んでほしいですけれども、やっぱり羽幌高校にはない、質問にも書きましたけれども、まあ、商業ですとか工業情報ですとか、いろんな、まあ、農業もそうですね、いろんな理由で羽幌町にいながらもそういうたくさんのチョイスがあって、やっぱりそこには、まあ、町のいろんな、支援があってっていうところが、まあ、必要なのかな。で、自分としては、まあ、通学定期運賃の補助についてはこちらで 15% ということで、まあ、簡単に言ったら例えば 15% を 20% に支援をもし手厚く 5% でもしましょうか。でも 5%、まあ、どのぐらいか分からないですけど、38万円の、ね、5% なのか 10% なのか分からないですけど、ほんのちょっとでもそういうのを応援する、方向があったらいいのかな。それが難しいんであれば、その財源をですね、教育委員会として羽幌に住む、まあ、高校生に、まあ、支援できるような、新たな制度を教育委員会としてですね、サポートする ことも自分はあってもいいんじゃないかなというふうに考えて、まあ、今回提案しました。まあ、2つの制度は全然別のものですけれども、まあ、もう少し、うまく、どういう補助がですね、できるのかで、今ある 15% が妥当なのか、例えば苫米に関しては 20% 所産別に、すれば 25% っていう、まあ、数字の違いもありますので、その辺も、まあ、ご検討いただけないかなというふうに、思っていますが、まあまあ、どちらも制度が、まあ、こちらは町外の制度ですけれども、まあ、1回目の回答ではどちらも、うん、そういう外に出る子たちには、支援を考えていないということでしたし、現時点では、抽選も考えていないと。例えば本当に 5% 10% ね、上乗せして応援するっていうことも可能なんでしょうか。こっちでまず行きましょうか。
町長森敦君。
まずこの制度の基本的なことの、まあ、制定からですね、まあ、現在に至るものの中のことを実はこの質問があるときに担当課の方で中心に調べました。で、まあ、相当前からの事業でありますし、途中から条例から要項に変わっているという部分の中で、当初 の、 ことは、まあ、いわゆる公文書としては残っておりませんでした。まあ、いずれにしても考え方としてはですね、一番最初ですよ、一番最初、要するに国鉄線、羽幌線が廃止をしてですね、バス転換したと。その時点でバスの方が若干費用がかかるということで、それを差額を埋めるということで 15% を設定したのではないかなと思っております。それと他町村との比較の中でですね、まあ苫米 20%、 所産別 25% でしたか、まあ、それについてはそれぞれの町村の政策でありますし、どういうことでやったかについては、まあ、想像で話すこともできませんので、私としては比較論としての答弁は避けたいと思いますけれども、ただ一般的にそれぞれの町村に置かれている環境はそれぞれ違います。例えば商業高校がないとかね、普通科がない、から高校そのものがない、まあ、農業高校しかないとかということの中で、まあ、おそらく政策的な優劣をつきながらいったのではないかなと思っております。で、まあ、よくある議論ですけども、隣の町で、まあ、20% と羽幌町の 15% と比較からするとですね、まあ、実は手塩町、今羽幌高校に2名進学していただいています。手塩町は 0% であります。で、塩別町も 0% であります。そういうことからしてですね、やはりあとはその基本的な羽幌町としてはもともとの考え方、もう今線路が国鉄があったらその値段出すこともできませんし、それから比較もできませんので、何を根拠にということにはなりませんけども、これをですね、大幅に増やすということに至らない原因の一つとしてですね、まあ、前段の話はそういうことに理解します。一つとしてはいわゆる留萌管内以外の高校に通っている方に対して の、まあ、いわゆる助成的なものは制度としては一つもないわけです。で、まあ、その方も今議員おっしゃったようにですね、羽幌町にはないその教育だとか、まあ、スポーツ、それから進学実績とかいろんな要素の中で言っておりまして、そこにはない中で留萌管内に行ってる子どもたちだけ別にさらに手厚くするということにはならないかなと思いますので、まあ、それをやる、まあ、財源の話しましたけども、全体的にやるとしたらですね、もう一度そういう羽幌町外以外の方のこともカバーできるんであれば、まあ、考慮してもいいと思いますし、逆にですね、国鉄がない中でその差額を埋めるという理由がないので、まあ、この制度を続けていいのかということも含めて、先ほど答弁書の中では令和8年までの要項になっておりますから、その間あと、まあ、6年7年ということの中で考えていく仕方で勝つ必要があるなと、まあ、町側としては町長部局の方の制度に関しての答弁とさせていただきます。僕の方についてはそれぞれまた議員の方で指定していただかないと教育委員会も発言できませんので、まあ、工夫してお願いいたします。
小寺議員、あと残り1分ということなんですが、先ほど町長の方から 同じ質問を2回してますので、まあ、それを考慮しても、最後のもう質問ということでよろしくお願いします。はい、6番小寺浩一君。
はい、長々となってしまったんですが、自分はやっぱり、より良い教育環境を含めて、まあ、それぞれ制度はありますけれども、やっぱり羽幌に住んでいる子どもたちにいかに、いい教育チョイスができて、まあ、ふるさとを思う心を持った、教育をですね、進めていっていただきたいなというふうに思っています。まあ、最後質問になるかちょっとわからないんですけど、羽幌の、まあ、鳥の話ですね。でこれはですね、自分としてはこれは鳥を指定するということが目的ではなくて、それを手段として何か面白い展開はできないかなっていう、まあ、アイデアのつもりで出しました。ちなみに、まあ、先ほど館内比べてもっていうことだったんですが、増毛町はカモメでした。で手塩町は小柄っていう鳥だと思うんですけど、で羽幌町も何かね、それを作るきっかけとして、まあ、教育に使うのか観光に使うのか、いろんな方法があると思いますので、ぜひですね、まあ、必要性っていうことではなくて、いかにそれを使うっていう、まあ、イベントとして、例えばそれを決めた子どもたちは一応ですね、私たちが羽幌の鳥を決めたんだとか、まあ、いろんな教育の場にも利用できるかもしれませんし、そういう面で、まあ、今後ですね、現時点では考えてないと思いますけれども、自分は、目的ではなくて手段として、面白く使ってほしいなと思いました。今回、まあ、この質疑によってですね、やっぱり、教育委員会の、まあ、今回の計画がより具体的にどういうふうに取り組んでいきたいのかっていうのを知ることができました。ぜひ、教育庁にもですね、リーダーシップを取っていただいて、より良い教育を進めていっていただきたいというふうに感じています。最後に、まあ、ちょっと大雑把ではありますけれども、今後今年度できた計画ですけれども、教育社会教育も含めてですね、教育庁の、まあ、意気込みというかですね、取り組みについての、見解をいただいて最後の質問にしたいと思います。お願いいたします。
区長浜野隆史君。
先ほども申しましたけれども、私の考え方、教育とは未来への希望の種である。これは本当にそう思っています。で今私たちが、児童生徒たちにできることって言ったら、この気づきの種をたくさんまくこと、教育という中での未来への希望の種をたくさんまいていくこと、これがとっても大事なことだというふうに思っています。これからも一生懸命頑張っていきたいと思います。
先ほど学校管理課長より、小寺浩一君にの答弁の中で、発言の取り消しと会議録の訂正についての申し出がありますので、これを許します。学校管理課長酒井峰隆君。
大変申し訳ございません。先ほど羽幌高校のですね、あと通学支援の中で、私令和4年の実績というところを申し上げるところを平成4年度というふうに申し上げましたので、年号につきましては令和の方に修正願いたくよろしくお願いいたします。
会議の運営に関する基準により、ただいまの申し出のとおり発言を取り消しおよび会議録の訂正したいと思いますので、思います。これにご異議ありませんか。これで、6番小寺浩一君の一般質問を終わります。